2、3日前に梅雨明け宣言がありました。今年は一気に強い日差しやむせてしまいそうな熱風の到来です。どんなふうにこの暑さをしのげばいいのでしょうか。早めに対策を考えておきたいですね。さて、広報長くて8月号をお届けいたします。今月の表紙は6月23日水曜日、長久手エコハウスでの障害者の就労支援開始の様子のものです。写真には黒い縁取りのある赤いベストを着た方が重そうな古新聞を受け取っている様子のものが写っています。後方には集められたものなのでしょうか、ハンガーにかかっている古着も写っています。なお、新型コロナワクチンの市役所西庁舎集団接種会場では13カ国語通訳機能があるタブレット端末での対応や、聞こえない聞こえにくい方は筆談等で対応しています。詳しくは健康推進課電話 63-3300 までお問い合わせください。また8月号に掲載している事業等につきましては変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。次は見開きページになっている写真で見る長久手です。7月2日金曜日、高齢者生きがいセンターでスマホ講座アンドロイドスマホ入門編が開催されました。参加者は慣れないスマホにワクワクドキドキしながら使い方のいろはを楽しく学びました。写真にはスマホを片手に熱心に教えていただいている4人の女性が写っています。なお、シルバー人材センターでは様々なメニューのスマホ講座を開催しています。今月号に掲載されている講座をご案内します。スマホ講座便利アプリ8選、時は9月3日から24日の毎週金曜日、全4回10時から11時30分まで、高齢者生きがいセンター2階会議室で行われます。対象者は市内在住の60歳以上の人12人、申し込みが多数の場合は抽選です。費用は2000円、これは教材費設備費等を含みます。持ち物はアンドロイドスマホ、今回はiPhone は使用できません。申し込みは8月13日金曜日までにシルバー窓口に申し込んでください。当選者のみ参加決定通知を発送します。問い合わせ先はシルバー人材センター電話 62-9100 にお願いいたします。
私のまちづくり、市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民に情報課職員が取材したことを紹介します。今回は姉妹都市等との国際交流や外国人支援などについて取り組む長久手市国際交流協会の皆さんにお話を伺いました。情報課職員、 今日はよろしくお願いします。早速ですが、長久手市国際交流協会について教えてください。長久手市国際交流協会以下協会。長久手市国際交流協会は、国際交流事業や在住外国人のための日本語教室をはじめとする外国人支援について取り組む市民団体です。本協会の目的に賛同する個人・法人等で構成されます。ベルギー王国ワーテルロー市と長久手市で姉妹都市提携を結んだことをきっかけとして27年前に設立されました。情報化。市内には外国から来られた方々がどのくらい住んでいるのですか？協会、約1200人です。中国、韓国、ベトナム、フィリピンなどアジアを中心に多くの国々の人がいます。私たちも様々な国籍の人とお話ししますが、ある悩みを話されるんです。それはどこどこ出身の外国人といつまでも見られてしまい、誰々さん、何々くんなど一個人として見てくれない。外国人も何々人以前に誰々さんなんですよね。私たちも外国では日本人として見られるけど、そこで何々さんとして見てもらえると嬉しいように、外国人も一個人として見てほしいのです。実はこうした見方こそが多文化共生なんです。一人一人育った環境が違うので、考え方や文化が違うのは当たり前ですが、それを共に理解し、相手を一人の個人として見る。そうすることで、お互いが単なる他人ではなく、もう少し近い存在となり、町の仲間となる。その結果、多くの文化が共に生きる町につながると思います。まさに日本人と外国人が、共に理解し合い、地域の一員として活躍する町の実現が協会の目的です。また、最近は学齢期の外国人の子どもへの働きかけがとても大切になってきています。市内に住む外国人のうち、20代から40代の若い世代が多く、公立の小中学校に通う外国人の子どもも年々増えています。子ども同士でお互いが理解し、学校生活が楽しく過ごせるよう、実際に学校に行って外国人の子どもと日本人の子どもや先生とのコミュニケーションのサポートをしています。情報化。学校で子どもたちのサポートをしているんですね。通訳をしているのですか？協会。先生が言っていることの通訳ではなく、その子が学校の教室の中で孤立しないようにしています。具体的には、先生が言ったことを優しい日本語で伝えるようにしたり、もしわからないことがあったら、こういうふうに友達に聞いたら教えてくれるよって伝えるなど、クラスの子どもたちや先生と外国人の子どもたちの架け橋となるようにしていますね。ただ、学校の子どもたちは外国人とか関係なく、挨拶などの言葉をよく掛け合っているので、打ち解けることが早いように感じますね。情報化。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。協会。学校の子どもたちのように国籍や言語に関係なく、まずは笑顔で挨拶をすることが多文化共生の第一歩だと思います。そこから会話が生まれて、お互いのことを知り、新しいつながりができるかもしれません。まずは笑顔で挨拶してみませんか？今後はリニモテラスで子どもから大人まで楽しめる企画を予定しています。様々な交流をしながら、お互いが日頃感じていることを気軽に相談できる場作りを目指していきます。皆さん、ぜひご参加ください。外国人児童生徒への日本語学習支援講座開催について、支援に役立つ知識やスキルを身につける講座を開催します。 詳細は教会のホームページをご覧ください。時は8月26日木曜日午後1時から4時まで。場所は福祉の家集会室。お申し込みは8月12日木曜までに教会へ電話、メールまたは教会のホームページから申し込んでください。この問い合わせは国際交流協会電話62-5933です。裁判員制度へ協力ください。裁判員裁判に法律知識は必要ありません。安心して裁判員を務められるよう裁判官や職員がサポートします。この問い合わせは名古屋地裁総務課電話052-203-9092です。次は市と市民の力で開催しています、リニモテラス夏祭り。リニモテラス公益施設の指定管理者リニモッテが関連団体と連携し夏祭りを開催します。時は8月14日土曜日午後1時から8時半まで。場所はリニモテラス公益施設。詳細はリニモテラスのホームページをご覧ください。この問い合わせは立つ瀬があるか電話56-0641です。長くて学び合い講座10月開講のお知らせです。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の人。お申し込みは8月1日日曜日から20日金曜日に障害学習課窓口またはハガキ課長久手市のホームページで申し込んでください。ハガキの書き方などの詳細は長久手市のホームページまたは広報長久手5月号を参照してください。ここで一つ講座をご紹介します。抱っこで産後エクササイズ。講師はベビーダンスインストラクター若子さん。日時は10月6日20日11月10日24日の水曜日午前10時から11時半まで。場所は入ヶ池体育館。小児専門医監修のレッスンです。赤ちゃんすやすや、周りはリフレッシュ、リズムに合わせてステップしましょう。対象は10組で、料金は1200円。持ち物は抱っこ紐、体温計、飲み物、動きやすい服装。首の座った3ヶ月から1歳までのお子さん連れも大丈夫です。この問い合わせは、障害学習課、電話56-0627までお願いします。ボランティアカフェ。ボランティア活動はもちろん、職場や家庭内でも大切な傾聴について学んでみませんか。時は9月16日木曜日午前10時から正午まで。場所は福祉の家ボランティアプラザ活動室1。講師は愛知医科大学病院心のケアセンター古井由美子さん。お申し込みはボランティアセンター電話61-3434です。地域生き生きライフ推進事業の一環として、けん玉で健康づくり教室を開催します。けん玉を使って短時間集中で有酸素運動と下肢筋力アップを行います。時は8月25日水曜日午後1時半から2時半まで。場所は福祉の家集会室。また8月27日金曜日午前10時15分から11時半までは試運転長久手離宮で行います。27日は握力脚力測定も行います。 お申し込みは8月3日火曜日9時から長久手温泉に電話で申し込んでください。先着順となります。なお持ち物でけん玉は持っていない人は購入できます。この問い合わせは長寿課電話 56-0639 長久手温泉電話 64-3511 です。変わりまして、東京2020パラリンピック聖火フェスティバル長久手の火を展示します。詳細は15ページスポーツイベント等の QR コードでご覧ください。この問い合わせは入ヶ池体育館電話 63-1000 番です。特別児童扶養手当、特別障害者手当など愛知県在宅重度障害者手当、児童扶養手当、愛知県維持手当受給者は期日までに現況届を提出してください。提出がない場合、手当を受給できません。この問い合わせは福祉課電話 56-0614 または子ども家庭課電話 56-0633 までお願いします。
では次のページに参ります。一緒に進めませんか。市民主体のまちづくり。なぜ市民主体のまちづくりが必要なの。市民主体のまちづくりとは、市民の皆さんがまちづくりに関心を持ち、さまざまなまちづくりの取り組みに主体的に関わることです。地域の人同士が交流して顔の見える関係を作りながら、みんなで考えてまちづくりを進めていくことが、高齢になった時や災害が発生した時でも、お互いに助け合って安心して暮らせる町につながります。私ができるまちづくりって何だろう。まちづくりに参加しようと呼びかけられると、私には何ができるんだろうと身構えてしまいますが、実は次のような小さな一歩もまちづくり。まず町に関心を持ち、たくさんの顔の見える関係を作ることから、あなたのまちづくりはスタートします。暮らしに身近なまちづくりがたくさんあります。町に目を向けてみるということは、回覧板や広報誌を読む、長久手市を歩いてみる、町のアンケートに答えてみる、もう一歩進んで町に関わってみることとしては、近所の人と顔を合わせた時に挨拶をする。写真には市役所にて挨拶運動をしている様子が写っています。次は町をきれいにするいつもの散歩コースで、かなれ川清掃活動の様子が写っています。自分の得意なことを伝える、歴史、絵手紙、木工、楽しみを街に広げて、写真には郷土史研究会による市内史跡巡り講座三旗山の様子が写っています。防災訓練、運動会など地域を知るきっかけに、地域の行事に参加する。写真には市内一斉避難所開設訓練の小学校の様子が写っています。参加のきっかけ作りとして、長久手市も取り組みを進めています。長久手地域スマイルポイント事業、市民の皆さんの活動を応援するため、市内で市民活動を行った18歳以上の人に対してポイントを付与し、交換品に変えることができます。そして気軽に集まれる場作り、
地域共生ステーションの設置、小学校区ごとにそれぞれの地域で気軽に集い語らい、地域のさまざまな課題に対する取り組みを行う拠点の設置を進めています。つながりづくり、市民主体の計画づくり、市民の皆さんの生活に関係する各種計画を一緒に作り上げていくことを目指しています。参加いただくことで、そこに集まった人たちと知り合い、つながりが生まれることを期待しています。まちづくりの土台、民町条例が市民主体のまちづくりを支えます。長久手市みんなで作る町条例、民町条例は市民主体の町づくりの実現に向けて、みんな市民、議会、市がそれぞれどのような役割を果たし、どのように町づくりを進めていくのかを定めた町づくりのルールです。2018年7月施行です。これについての問い合わせは、企画・政策課、電話 56-06-00 にお願いいたします。その他、今年度策定予定の計画です。地域共同計画については、お問い合わせは達瀬があるか、電話 56-0602。 食育推進計画については、緑の推進課、電話 56-0620 にお問い合わせください。変わりまして、第2回特集、長久手市ごみ減量大作戦、プラスチック製容器包装、古紙の分別方法。直近の調査では、燃えるごみ袋の中に分別できる資源が 34.3% 混ざっていました。皆さんが徹底して分別することで、まだまだゴミを減らすことができます。今回は調査の中でも多く混ざっていたプラスチック製包装と古紙の分別方法についてお知らせします。プラスチック製容器包装、日用品や食品を包んでいる容器や包装のことを言います。目印はプラマークです。ピンク色の紙指定袋に入れて出してください。ポイント1、プラスチックでも商品そのものは燃えるゴミ。ポイント2、汚れ、匂いが取れないものは燃えるゴミ。出せないものの例として、 CD、CD ケース、食品用密閉容器、おもちゃ、ポリタンク、歯ブラシ、スプーン、臭い、汚れの取れない容器や包装。出せるものの例としては、レジ袋、お菓子などのソフトフィルム、食品トレー、卵やプリンなどのパック、発泡スチロール、ペットボトルの蓋、洗って異物や匂いの取れたプラスチックのボトルなどです。次は古紙です。新聞、チラシ、段ボール、雑誌、雑紙を言います。種類ごとに分けて紐で縛ってください。雑紙ってどんなもの？投げ込みチラシ、ノート、お菓子などの箱、リサイクルマークが目印です。値札、雑紙はデパートなどでもらう紙袋を利用して出してください。古紙ではなく燃えるゴミに、匂いのついた紙、括弧洗剤や線香の紙箱など、写真感熱紙、レシートなど、ワックス加工された紙、括弧紙コップ、紙皿、紙製の食品容器など、カーボン紙、宅配便の伝票などです。これについてのお問い合わせは、環境課、電話 56-0612 にお願いいたします。 次はお知らせです。児童発達支援センターが10月に開所します。2021年10月に療育を必要とするお子さんが通う児童発達支援センターが開所予定です。子どもの発達などで心配のある人は一度お問い合わせください。これについてのお問い合わせは子ども家庭課過去子どもの発達相談室電話 62-8811 にお願いいたします。次は公立東生病院がん診療部より、がんになっても自分らしく暮らすを支えたい。公立東生病院ではがん患者とその家族を支えるため、がん相談支援センター、化学療法センター、緩和ケアセンターの3つが一つになったがん診療部があります。がん診療部では、院内の認定看護師と協力し、医師から病気や治療の説明を認定看護師が一緒に聞きながら病気を正しく理解し、患者自身に合った治療や生活をサポートします。がん相談支援センターでは、がんと言われたどうしよう、セカンドオピニオンに行きたい、できるだけ自宅で過ごしたいなどの困りごとや希望を聞きながらどうしていくか一緒に考えます。当院を利用していない人も相談しやすいよう、市役所や図書館などに出向く出張がん相談も実施中です。化学療法センターや緩和ケアセンターでは、がんやがんの治療に伴う痛みや吐き気、息苦しさなどの辛い症状や気持ちを和らげながら治療を続けることができるよう、自宅の生活に合わせたケア方法を一緒に考えます。また、3つのセンターが共同し、どのような状況でも自分が過ごしたい場所で自分らしく過ごすことができるよう、在宅療養の支援を行っています。かかりつけ医や訪問看護師と協力し、在宅支援を行うことで、多くの人が最後まで自宅で家族と一緒に過ごしています。がんと言われた、がんかも、と不安がよぎったら、一人で抱え込まずに、がん診療部まで相談してください。お問い合わせは、公立東生病院、電話 0561-82-5101 にお願いいたします。シニアの広場、福祉の家の施設情報。月曜日休館、祝日の場合はよく平日です。温泉スタンドの休止日は8月2日月曜日。福祉の家新型コロナワクチン接種に伴う利用休止について、場所、機能回復訓練室、歩行浴室、福祉浴室、時毎週金曜日午後3時以降、毎週土曜日、日曜日、これは終日です。お知らせコーナーです。令和3年成人式代替イベント中止。中止となった令和3年成人式について、改めて新成人が集える機会を設けるため、令和3年成人式実行委員会で検討を重ねてきました。その中で、秋以降は就職活動の準備等で対象者が集まりにくくなることを考慮し、8月中の開催を目指していましたが、現時点で新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないため、成人式代替イベントの開催を断念することとしました。 対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの人です。これについては障害学習課電話 56-0627 にお問い合わせください。